こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは。幸せの伝道師、実業家の栗原志向です。
コロナで外食をする機会がなくなり、ストレスが溜まっている人が増えているようなんですが、そういう時こそ自分の気持ちを整理するためにカウンセリングが一つの良い方法ですよね。
そうですね。やっぱり今までは外食で他の人と会話することによって悲しい気持ちとか、あるいは嬉しい気持ちをシェアできてたんですが、それが急にですねできなくなっちゃった。なので心の不調を感じる人が今増えています。ちなみにですね、このよく男女間でうまくいかなかった時に理由を言う時にですね、悲しい時に近くにいてくれなかったっていうのは結構多いんですが、実はそれ以上に嬉しい時に共有できる相手がいないっていう方が辛いって、こんな結果も出てるんですね。
へえ、興味深いですねそれは。なるほど。
なのでやっぱり心テラスは悲しみもそして嬉しさも共有していきたいなと思ってます。
はい、心テラスでは皆様からのご相談を受け付けております。お電話でもメールでも LINE でもご相談ください。では今夜も未来を開いてまいりましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはサンデージャポンでおなじみ、オールバックの正義の味方、細野敦史弁護士です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。正直こう細野弁護士は初対面で会うとちょっと怖そうな印象を持たれると思うんですが、まあ、法律相談をされる方をこうリラックスするために意識をして行っているということは何かありますか？
いや、私の方で特に意識してということはなくて、確かにこうテレビじゃなくてもこう私に対して初対面で持ってるイメージというのがやっぱり皆さんあって、ただこう普通に相談してくる中でやり取りして話してると、ああ先生もこんなに見た目は怖いですけど普通の人なんですねとか、話しやすいですねとか、まあ言ってくれる人は多いですよね。確かに、
本当にもうね、今日も思いました。本当に優しい。
ありがとうございます。
近くで拝見させてもらって、はい、手がめっちゃでかいですね。
手大きいですよね。確かに
すごいでかいですよ。はい、
もうよく気づかれましたね。
グローブしてんのかなぐらい、
グローブが大きいのね、手をしてます
ね。なんかそれ見てもやっぱ安心感ありますね。
ありがとうございます。
しっかり守ってくれそうというか、
ありがとうございます。
ね、とてもプラスなんだなと思いましたね。
本当ですね。栗原さんは会社の経営者として日頃からこうコミュニケーションを円滑にするためにどんなようなことをされてますか？
おっとそうですね、コミュニケーション、はい、まあ見た目は意識してますけどね。本当これまあ一緒にいてつい楽しくなっちゃうっていうのがやっぱり理想なの で、そうすると自分自身も楽しくなってくるんですね。で楽しくなってくれば結果的に仕事はうまくいくはずだって思ってるので、まあ、とにかくまあ身につけるものであったり、まあ、雰囲気も楽しくいたいなと思ってます。
そうですね、幸福学を大学で教えているんで、こうハッピーな衣装をまとってらっしゃるんですよね。
ありがとうございます。
はい、さてそこでですね、私は探偵社を経営していますので、今夜も細野弁護士についてリサーチしてきました、うん、なんと細野弁護士は軽音楽部に所属してバンド活動をしていたということなんですが、これは本当なんでしょうか？
これは本当なんですね。もう今では想像もできないですけれど、
なんかイメージと違いますよね。
まあヘビメタとか、ヘビメタまではいかないかな、はい、ハードロックぐらいかな、はい、まあ、やっぱり、レッドツェッペリンとか、うん、ギターの早弾きが流行ってたので、うん、ついついそういう方向に行ってしまいましたね、
そうなんですか。はい、今でもギター弾かれたりするんですか？
まあ、はい、本当にちょっと空いた時間に簡単なビートルズの曲をこう弾いたりとかですね、というぐらいで、難しい早弾きはさすがにこう年を取ってくるとやりにくいですね。
何でもできるんですね。
素
晴らしい、
ね、そこで私は探偵社を経営しておりますので、不倫ですとか浮気、男女間の夫婦の愛情のもつれに関する調査が多いのですが、細野弁護士は離婚や不貞の民事も受けてらっしゃるんでしょうか？
え、 私も、依頼があれば当然受けます。ただ、私基本的にはまあ企業法務といって会社の顧問とか、会社がまあ依頼者になることが多いので基本的には、そういった事件がないんですけれど、やっぱり、会社の関係で、その会社の関係する人の個人の悩みあるいは相談の中で、離婚事件とか不貞事件というのは当然出てきますので、うそういう依頼は受けますね。
なるほどですね、はい、今コロナの時代で結構こう債務整理の案件とかも増えているとかって聞いたりするんですけど、そういうのあるんですかね。
そうですね、やっぱり、飲食業も中心に、まあ、倒産件数というんですかね、うん、増えてますから、不況業種に関してはそういった事件は多いですよね。
やっぱりそうなんですよね、
はい、確かにね、こう急激に経済状況とか社会情勢変わってるので、うんうん、そうするとやっぱりいろいろこう、まあ、なんていうかぶつかり合いだとか、
うん、
意見の相違出てくるので、
はい、
そうするとこれからかなり弁護士さんの仕事も増えるんじゃないですかね。
そうですね、うん、まあ、すぐに、コロナ関係の事件があるかというと、なんですかね、コロナがやっぱり落ち着いてからですかね、うん、私もバブルの頃の経験もありますし、はい、リーマンショックの経験もありますけれど、はい、やっぱり、社会的な出来事が起きてからちょっと経ってから、うん、民事紛争が起きてくるというのが一般的な感じですね、
うん、そうなんだ、はい、どういうことが起こり得るですかね。
どうですかね、やっぱり今は、経済が逼迫しないようにこう、はい、お金が、はい、市場にこう供給されているので、うん、それが、金融がこう引き締めに入った段階で、やっぱりお金の単純な、まあ、お金を返せとかですね、そういうものが顕在化してくるんだろうなと思いますね。
確かにね、今だといろんなあの制度融資とかがあるので、
そうですね、
まあ、なんとかつなげるけど、これが切れた時はいろいろ問題出てくるでしょうね、
はい、そうですね、はい、
なるほどですね。
コロナであれですね、その人間同士でこう訴え合うことがあっても誰もコロナウイルスを訴える人いないんですかね。
今のところ聞かないですね。コロナウイルスで投稿というのは、
ね、大元自体よみたいなのがあっても面白いなと思ったんですけど、裁判官からこう弁護士さんになるって意外と少ないですよね。裁判官の場合なんかそのまま終わるようなイメージがあるんですが、そうですね、
裁判官になる人というのがもともとどっちかというとこう受け身な性格の人というんですかね、あ、まあ、向いてる人がやっぱり性格的にいるとは思うんですよね、
えー、
弁護士になる人というのはまあどちらかというとこう攻撃的というか積極的な人がいると思います。あ、まあ、性格がいい悪いじゃなくてですね、あとまあ検察官になる人はどっちかというとこう体育会系というんですかね、どっちかというと上下関係がはっきりしてるので、
上下関係が
上明下達なので、もうそれにまあ逆らうことがまあできませんから、まあそういうやっぱり性格的な向き不向きというのがもともとあって、で裁判官になる人というのはずっとまあ裁判官にいた方が居心地がいいというところはあるんですよね。
そう、裁判官、まあ、弁護士とかこうチェンジがありますけど、被告へのチェンジもたまにあるんですか、
はい、被告人へのチェンジも時々はありますね。やっぱり不祥事を起こしちゃう人いますよ ね、
たまにね、
はい、
たま
には
人間ですから、
なるほどですね。あ、そうなんだ、それぞれにこう向き不向きっていうのがあるっていうことなんですね。
そうですね、
裁判官にも向いてて弁護士の先生に向いてるってやっぱ多才というか素晴らしいですよね。
まあ、結果としてということになりますけどね、はい、私も弁護士に転身するときには別に確信があったわけでもなく、うん、まあ、なんとかできているというのが実感ではありますけどね、
はい、本当会社とかでもそうやって特性見抜いて適材適所でこう配置できたら最高に成果が上がるんですけども、
そうですよ、
ね、なかなかそうは、
うん、難しいですよね。
なるほど、弁護士をやっていて、
はい、
こう良かったなと感じる瞬間っていうのは何かありますか。
そうですね、やっぱり皆さん、裁判を弁護士に依頼するときには、勝ちたい負けたくないという気持ちで原告被告どちらの側に立ったとしても、うん、事件を依頼してきますから、うんうんうん、 依頼者の方に喜んでもらえるとやっぱり弁護士としては嬉しいですよね。
そうですよね、はい、でもやっぱりそうならなかったっていう時ってやっぱり悔しいとかそういうこうストレスになったりとかっていうこともあるんでしょうかね。
そうですね、結果として、全力を尽くしても負けてしまうっていうのは、やっぱり民事事件の場合なんかだと特に、もう証拠の関係上仕方がないというところはありますし、ただまあ依頼者の方にとってはまあ不本意だからそのストレスが弁護士に対して向けられるという時はやっぱりありますよね。そういう時にはもちろん申し訳ないとも思いますし、ただまあこういうところがやっぱり証拠がなくて、裁判所もそこは、こういう不利な判断をしてしまったのではないでしょうかという、こう説明はねしてあげるようにしてますけどね。
だからそこですよね、本当は証拠があれば勝てるのにっていう、うん、 その証拠がないとっていうところがなんか悔しいというか歯がゆい、はい、辛いところですよね。
日頃から証拠をね取っとくっていう人がなかなかね、うん、ないですからね。
いや本当そうなんですよ、うん、特に会社で、うんうん、ちょっと急に思い出したんで言いますけ ど最近裁判に負けたんですよ。
あららら重たいですね。
ちょっとリアルな話でごめんなさいね。やっぱちょっと雇用の問題で、言った言わない的
な
やつがあって、
ね、
で結局先方はちゃんと録音テープを持たれてて、
なるほど、
こちら何もないということで、
なるほどなるほど、
悔しいけどもっていうのがあったんでね、やっぱりそういった時にもう常に弁護士さんが近くにいたらこんなことにならなかったんだろうになっていうのはちょっと反省をしているところですけども。
なるほど、
そうですよね、やっぱ証拠ってすごい大事なんです ね最近はねもう録音されてるのが普通
って、いや本当そうですね、だから今の我々の会も録音されてんじゃないですか。
ありえます
録音されてないと困っちゃいます。
いや録音されてますよ間違いなく、はい、とても楽しいお話をありがとうございました、
はい、
今日のゲストは細野篤さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師実業家の栗原志向でした。
この番組に連動して YouTube で未来相談室の続きの続きを配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上がる